次に代表質問についてお伝えします。今定例会では代表質問に飯塚昭夫、茨城自民党、二川秀俊、県民フォーラム、八嶋功、公明党の三人が登壇し、質問を行いました。最初に、茨城自民党の飯塚昭夫議員が質問を行いました。二期目のスタートにあたり、知事選で掲げた公約、四つの目標からなる新しい茨城づくりについて、新しい挑戦とは何なのか、何に重点を置こうとしているのか、合わせて大井川県政2期目の抱負と決意、県政運営の基本姿勢は、との質問に対し、知事は、茨城の底力を生かした改革路線を継続し、新型コロナウイルス感染症の早期克服に全力で取り組むほか、新しい茨城づくりに向けた4つの目標を進化加速させていく。また、カーボンニュートラルへの対応やフードロス対策、デジタルトランスフォーメーション、DX の推進などに重点を置く。2期目の4年間も私自らが先頭に立ち、変化や失敗を恐れず、困難な課題に対しても果敢に挑戦するという初心を貫き、活力があり県民が日本一幸せな県の実現に向け全力で取り組んでいく、と答えました。デジタルトランスフォーメーション DX とは、デジタル技術やデータの活用などが様々な社会領域に浸透することで社会生活をより良い方向に変化させることです。自治体業務についても DX を推進することで業務の効率化、新たな住民サービスの向上などにつなげていくことが求められています。次に、県は茨城カーボンニュートラル産業拠点創出プロジェクトなどを通して、新産業の創出や脱炭素化に力を入れつつ、国際競争力の強い企業立地に尽力すべきである。さらに、EV 製造にかかる関連企業の誘致を進め、裾野の広い EV 生産拠点の形成に最善を尽くすべきと考えるが、県の方針は、との質問に対し、知事は、カーボンニュートラルを本県の原動力とする枠組みとして、官民学の連携強化に向けた協議会を8月に設置したほか、茨城港と鹿島港におけるカーボンニュートラルポートの形成に向けた取り組みを進めてきた。また、茨城中央工業団地への設備投資額1000億円を超える国内最大級となる車載用バッテリー工場の立地を契機に、次世代自動車産業の集積を目指し、企業誘致に全力で取り組んでいく、と答えました。茨城カーボンニュートラル産業拠点創出プロジェクトとは、産業部門のカーボンニュートラル、脱炭素化、対応を推進することで、民間の先進的な取り組みや投資を本県に呼び込み、本県の将来を担う骨太な産業の創出を図るプロジェクトのことです。また、EV とは、エレクトリックビークルの略で、電気自動車のことです。次に、つくば市の産総研を拠点に、半導体受託生産で世界最大手の台湾積体電路製造 TSMC による半導体最先端研究拠点の立地を足がかりにして、戦略的に国内外の半導体関連企業を本県に誘致し、半導体の一大開発拠点の形成を目指すべきと考えるが、県としての方針は、との質問に対し、知事は、新たに次世代産業集積カーボンニュートラル強化プロジェクト事業補助金を創設し、生産拠点立地への支援策強化を図る。また、つくば市葛城地区の C46 街区約10ヘクタールを半導体などにかかる研究開発拠点の集積を目指す最先端リサーチパークと位置づけ、県で開発を進めるつくば未来市福岡地区と合わせ、 受け皿作りにも積極的に取り組んでいく、と答えました。他に、県議会との関係、森林故障環境税、通学路の総点検と今後の対策なども質問しました。次に、県民フォーラムの二川秀俊議員が質問を行いました。まず、新型コロナ感染症の収束が見えない中、県民が安心して生活するため、医療提供体制の充実と保健所の体制強化が重要と考えるが、どう取り組むのか、との質問に対し、知事は、第6波に備え病床確保を進めている。臨時の医療施設の医療従事者確保のため、医師会との協議を早急に進める。感染拡大時に保健所職員に超過勤務が生じないよう、業務内容や本庁との役割分担などを検証し、バックアップ体制を構築すると答えました。次に、河川の塩分遡上で企業の生産活動が制限されている。管路と施設の老朽化や耐震対策も重要である。新たな企業の誘致や競争力強化、産業の集積に不可欠となる工業用水の重要性をどう認識しているのか、との質問に対し、知事は、良質で低廉な工業用水の安定的な供給は必要不可欠と認識している。工業用水道管路の耐震化は令和6年度、浸水対策は本年度に完了予定である。中川の塩分遡上については、観測機器を新設して情報提供し、発生の際には井戸水で希釈して給水している。抜本的対策としては、国が進める霞ヶ浦導水事業が塩分遡上の防止に効果が期待できると考えると答えました。他に、茨城における有料種苗種子の生産振興の取り組み、通学路の安全対策なども質問しました。最後に、公明党の八嶋功議員が質問を行いました。まず、フェムテックが注目されているが、精査を踏まえ、女性のライフステージに沿ったきめ細かな健康問題への対策が必要と考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、女性の体や妊娠出産に関する正しい知識の普及啓発を進める。また、女性従業員の健康増進などに取り組む企業の認定など、性差やライフステージに着目した施策を推進し、女性が社会で活躍できる環境づくりを進め、女性のウェルビーイングの向上につなげていく、と答えました。フェムテックとは、女性を意味するフィーメイルと技術を意味するテクノロジーを合わせた造語で、月経や更年期など女性特有の健康上の悩みを先進的な技術で解決する製品やサービスのことを言います。次に、レジリエンスの視点を取り入れた国土強靭化を強力に推進する必要がある。特に流域治水が重要と考えるが、どう取り組むのか、との質問に対し、知事は、国の5カ年加速化対策などの財源を活用し、流域全体であらゆる関係者が共同して取り組む流域治水や、強靭な緊急輸送道路ネットワーク整備などの加速化を図る。特に、流域治水は、抜本的な治水対策への転換や、レジリエンスの視点からも重要であるため、国や市町村などと連携し、推進していく、と答えました。レジリエンスとは、外からのリスクやストレスに対処する能力であり、対応力、回復力、復元力、強靭さなどを指します。また、5カ年加速化対策とは、災害から人命や社会インフラを守るため、令和7年度までに重点的に取り組む対策を定めた防災・減災・国土強靭化のための5カ年加速化対策のことです。他に、福島第一原子力発電所処理水の海洋放出、 活力があり、付加価値生産性の高い茨城農業づくりなども質問しました。